今日はゼカリア書第12章です。このところには神の力と悔い改めのことが語られています。一節を見ますと、天を張り地のもとへを定め人の霊をそのうちに作られた方と出てきています。これはすなわち全能の神ということであるわけです。創世記において全能の神様は天地万物を作り、また人の霊をそのうちに作られた。息を吹き込んで土から作られたアダムは生きるものとなったわけです。その全能の神様がこのエルサレムについて語られているのが2節に出てきます。私はエルサレムをその周りのあらゆる民をよろむかせる杯とする。そしてエルサレムが包囲される時とあります。実はエルサレムが包囲された時があったわけです。それはヒゼキヤ王の時にアッシリアのセナケリブが攻めてきて、エルサレムが18万5千人の大軍によって取り囲まれて、もう風前の灯火となってしまった。その時にヒゼキヤ王はどうしたのか。彼は衣を裂き、そして神殿で祈る。そしてイザヤにも取りなしの祈りをお願いした。そしたら一夜のうちにして18万5千の大軍は滅ぼされてしまうということがあったわけです。3節のところに、私はエルサレムをどの民にとっても重い石とする。すべてそれを担ぐ者は身にひどい傷を受ける。セナケルビブは国に帰り、そしてついには二人の息子によって殺されてしまった。聖書に出ているわけです。あの大軍を打ち破り、そしてまたアッシリアを滅ぼす、その力を神様は持っておられるということであるわけです。ですから五節のところに、ユダの首長たちがエルサレムの住民は彼らの神万軍の主によって私の力となる。神様はご自身の力を持って不可能なことを可能としてくださる。そして自らの力を実はこのユダを通して表してくださるということを知ることができるわけです。7節に、主は最初にユダの天幕を救うとあります。このダビデの家の栄とエルサレムの住民の栄がユダ以上に大きくならないようにするためである。大きくならないようにする、それは傲慢にならないようにという意味があるわけです。自分は神様によって用いられている、守られている。しかしそれがともすれば傲慢につながっていく。傲慢は滅びに先立つと言われるわけですけれども、私たちは自らが主の前にへり下っているのかどうかということを私たちは知らなければならないわけです。9節に、その日私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を根絶やしにしよう。確かにエルサレムはこの神様によって守られているわけなんですけれども、しかし私たち自身はその守ってくださる主なる神に対してどうすべきかということが実は10節以降に出てきます。10節には、ダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと嘆願の霊を注ぐ。ダビデの家エルサレムが傲慢にならないように、神様は何をされるのか。それは、彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見てという言葉が出てきます。自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見て、それは何を意味するのか。実はこれはイエス・キリストの十字架です。まだこの時代にはもちろんイエス・キリストは生まれてはいませんし、そしてこれはもうずっと後の時のことになるわけです。実はこの自分たちが突き刺したものを私を仰ぎ見て という言葉が新約聖書に出ています。それはヨハネの福音書の19章37節のところに、彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。それはイエス様が十字架の上で脇腹を槍で突き刺された、その時のことがなんとこのゼカリを通して予言されている。驚くべきことです。それは傲慢にならないようにというよりも、むしろ神様の前に自分自身が砕かれるということであるわけです。十節の終わりには激しく泣くという言葉が出ています。ペテロも自分がイエス様を裏切った、そのことが分かったときに彼は激しく泣いたわけです。十二節を見ますと、ダビデの家とナタンの家っていうのが出てくるわけです。ダビデの家はもちろんこのイスラエルを代表する家であるわけですけれども、なぜナタンの家なのか。ナタンというのはこれ預言者であったわけです。そしてダビデに忠告した預言者でした。それはダビデが姦淫の罪を犯した。そしてそれどころか、その妻の夫ウリアも殺害する、二重の罪を犯す、そのことをナタンが指摘したわけです。その時にダビデはどうしたのか。彼は神の前にへり下って衣を裂いて、私が罪を犯しました、彼は悔い改めたわけです。その悔い改めのゆえに彼は罪が許される。あの偉大なイスラエルの王ダビデであったとしても罪を犯し、そして彼が罪を犯した時にはっきりとその罪を認め、衣を裂き、そしてみんなが見てる前で私は罪を犯しましたと告白した人であるわけです。そのことは詩編にもはっきりと出てきているわけですけれども、私たちは果たしてどうなのか。私たちも自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見て、十字架を仰ぎ見るときに自分自身はどうなのか。私たちは傲慢であってはならない。主の御前に絶えずへり下って、そして主が守ってくださる、主が高く引き上げてくださる。私たちは人の評価とか、そしてまた人によって自分が何かできるというものではなくて、主が祝福される、そして主が引き上げてくださる。私たちは何よりもその主の栄光を拝し、そしてまた主から豊かな恵みに預かり、信仰の道を歩まさせていただきたいと思います。